こんにちは。ポッドでエンジニア第94回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
丹治さんはお休みです。
そうですね。ちょっと用事があるということで、今週はお休みですね。
僕、丹治さんが休み、もしくは南さんが、南さんが休みあるか。南さんと101実は初めてかもしれない。このポッドキャストにおいては。
ああ、そうかもしれないですね。
かもしれないですね。はい、
新鮮な気持ちで
新鮮な気持ちでニュースは南さんが作ってきました。バルカンチュートリアル。
ああ、これはバルカンって聞いたことあります？
ないですね。
ああ、なんか僕の認識だとそのオープン GL とかなんかその、まあ、GPU を使ってそのコンピュータグラフィックスをやるっていうのとして、まあ、昔から知られているオープンソースのツールというかが、まあ、あるんですけど、それの進化版みたいなやつで、まあなんか、よりその、なんですかね、まあ、GPU の特なんか、オーバーヘッドとかがあんまりなかったりとか、なんかその変なアブストラクションレイヤーがないから、まあ、ちゃんと、まあ、何が起こるかをちゃんと分かった上で、GPU 使えるみたいなものらしくて、で、なんか昔、なんかリビルドとかで、なんか話を聞いたことがあって、と思ってたんですけど、そのバルカンの、 その使い方を解説したバルカンチュートリアルっていうのが、ページとしてありまして、で、ちょっとその存在を知ったのと、まあ、最近まあ、AMD の CPU があった、そこに内蔵の、AMD のラデオンに、まあ、多分互換なのかな、内蔵 GPU とかが入っていて、バルカンが何もしなくてもそのまま動くので、試しにやってみようと思って、ちょっとやってみていたという話です。で、なんか基本的に僕、全然全部見たっていうよりかは、とりあえずベーシックっぽいのだけやったんですけど、なんか三角形を書くっていうのは、その最初にやることなんですよね。ドローイングはトライアングルっていうのが、その主張としてあるんだけど、で、まあ、それをちょっと本当にサンプルコードそのまま見ながら書いていって、MinCPP が、まあ、大体900行弱みたいな感じになっていて、で、さらにそれにプラスちょっとシェーダーのコードとかがあって、それこんだけ頑張ってやっとできるのが三角形を書くみたいなので、大変だなとちょっと思ったっていう話ですね。
これは C か C プラのライブラリとして提供されているコードなんですかね？
まあ、なんか C プラスプラスのコードなんで書いてるんだけど、そうですね、バルカンの、その、まあ、ライブラリとか、あるいはなんかその、他にいくつか、なんかいろんなプラットフォームで共通でグラフィックスというか、ま、ウィンドウを出すための、ツールとして、DLFW だっけな、確かこれな気がする。とかをちょっと使っていったりとかもあるんだけど、まあ、基本的にはバルカンのコードを、まあ、その、まあ、ヘッダーファイルとかとして提供されてるから、それをインクルードして使うみたいな感じになっていて、で、そうですね、C プラで書いてました。まあ、基本的に C プラのライブラリとして提供されてるものだと思ったらいいかなと、バルカンは。まあ、別になんか、多分、C プラをライブラリとして使えるみたいなのは他の言語とかでもよくやってるから、そういうの使えば他のでもできるとは思うんですけど、あとこれにちょっと目をつけた理由として、なんかそのレイトレーシングワンウィークエンドってなんか何回かここで話題になったと思うんですけど、それをちょっとモチーフにしながら、まあ、GPU を使って似たようなことをラストでやるみたいなことをやってる人が世の中にいて、なんかその中で GPU についてこれを見て、これを読んで紹介して、なんだろう、勉強してこいみたいなふうに、この、バルカンチュートリアっていうのは紹介されていたので、ちょっと興味があったので、見てみたというのですね。
そうですね。このイントロダクション、このバルカンチュートリアル .com のイントロダクションというページを見ると、まあ、レイトレーシングインワンウィークエンドやっておくといいよみたいな、書いてありますね。
あ、そうですね。そうですね。で、なんか個人的に、その、見てよかったなと思ったのは、そのなんかシェーダーって、 その、まあ、聞いたことはあったし、なんかたまにその説明を見ることはあったんだけど、結局、いまいちどう使われるかよくわかんないな、みたいなふうに思っていたんですけど、まあ、なんかそれが、その、グラフィックスパイプラインっていう、まあ、チャプターがあって、それがもう、ずっとかなりわかりやすいんだけど、基本的にその GPU の中で、まあ、なんだろう、最終的にその画面に出るものを出すまでの間のパイプラインというかフローっていうのがあって、まあその中になんかその、まあシェーダーが動くステップがあって、で、シェーダーっていうのは何かっていうと、まあなんかコードを書いて GPU に送ることができて、そこで結構任意の処理ができるみたいな。まあ任意って言ってももちろん制限はある程度あるんだけど、そういうものになっていて、で、あと、まあ、バーテックスシェーダーとフラグメントシェーダーっていうのがあって、その点に対して色をつけるのがバーテックスで、それをその後なんかいろいろごにょっていたら、なんかその、まあ、ピクセルに大体一体したりをするようなものになって、そのピクセルに色をつけるのがフラグメントシェーダーっていうものでとか、なんかそういうのがイメージとしてつかめたのと、まあ、実際にそのシェーダーのコードも、チュートリアに言われる側なんですけど、なんかシェーダーをシェーダーもやっぱりなんか、シェーダー用のなんか言語みたいなのがあって、で、C っぽいコードで書いたのを、シェーダー用コンパイラーによって、その、シェーダー用中間表現言語みたいに変換して、で、それをファイルとして置いておいて、コードからはそれをオープンして、GPU に送るみたいなことをやるんですけど、まあなんかそういう一連のフローが見えたのが良かったなというふうに思ってますね。
なんかこれちょっと具体的な API をまだ見ていないので、ちょっとイメージがまだついてないんですけど、そのレイトレーシングインワンウィークエンドを、じゃバルカの力で早く、まあ、GPU の力を使って早く動くようにするみたいなことも可能なんですか？それとも、なんかこういう
ケース。きっとそうだと思うんですけど、なんか、その、僕も全然そんなに詳しくないので、あと、レイトレーシングって、もともとその GPU でやるのは難しいと言われていたもののはずで、
あ、そうですね、
で、なんか最近、結構できるようになったと言われているんだけど、なんでそれができるようになっているのかよく僕も分かんないので、なんか、ちょっと、あんまりそこに関しては、いいこと言えないですね。
はいはいはい、なんか、Pスレッドみたいな感じで、なんか、確か、まあ別に、こうやって書くだけだから、やろうと思ったら別に何でもできるんじゃないですかって感じではちょっと違う、ではないって感じなんですかね、じゃあ。
そうですね。なんかイメージ、その、まあ、僕も概念的なことと、その、めちゃめちゃ簡単なサンプルのレベルのコードしか知らないんだけど、サンプルのレベルのコードで言うと、なんかその GPU って結局たくさんプロセッサーがあるから、まあ、並列で動かして、まあ、早く動くみたいな話をよく聞くと思うんですけど、なんかその、例えばバーテックスシェーダーで言うと、そのバーテックスっていうのが要は頂点に相当するもので、まあ、例えばなんかよくそのポリゴンとかって、あれじゃないですか、三角形でその立体を作るみたいな。その、まあ、頂点に相当するのがバーテックスだと思ったらよくて、まあ、バーテックスに対してどういう色をつけるかっていう関数を書いたら、まあ、それが並列に動いて、だからたくさん頂点があっても早く計算ができるみたいな。だったり、あるいは、まあ、一番わかりやすいのはフラグメントシェーダーっていうのは本当ピクセルに色をつけるっていうその段階だから、ピクセルを入力として受け取って、じゃあそのピクセルに何色をつけるかっていうのを、まあ、その中で結構頑張って計算はする必要があるけど、計算するっていうのをやっぱりピクセルの数だけ並列で動かせて早いみたいなのをやっているっていう認識ですね。
なるほど。
とい
や気になってきたな。ドローイングトライアングル。
本当に僕三角形しか書いてないから全く何も偉そうなことは言えないんですけど。
それどれぐらいでどれぐらいでできる感じですか？そのドローイングトライアングルってその最初のチュートリアルみたいなやつは。
結構ページ数が多くて。
なんかそんなそんな雰囲気を受けるんですよね。なんか。
そうなんです、
ね。15ページ、20ページぐらいかな。
なんかあの、そうですね。なんか本当にそういう十何ページとかそういうレベルですね。
まあ人によると思いますけど。
なんかひたすら、なんかいろんな設定を書きまくるんですよね。結局そのいろんなアブストラクションレイヤーがなくなってるから、何が起こるかがちゃんと分かるよって言ってる代わりになんかめちゃめちゃいろんなコンフィグを書いたりとか、 そう、はいはいはい、GPU に命令を送る必要があって、メールを送ったりするための Q みたいなものをセットアップしてとか、なんかそういうのをやっているみたいな感じですね。
じゃあ Ruby しかやったことない人がいきなり C を触るみたいな気持ちになる瞬間がちょっとあるみたいな。
ああ、なんですかね。
普通に半日仕事みたいな感じですかね。じゃあ、やるとしたら。
ああ、どうだろう、まあ。そうかもしれないし、まあ説明はすごく雑に読んでいったらもっと早いかもしれない。
なるほど、なるほど。はあ、なるほど。これはちょっと気になる。え、これ、僕、Mac しかないんですけど、Mac でできるんですかね？
Mac の、なんかあれですね、アームかインテルですよね。だと多分結構厳しい可能性はあって、ね、なんか、インテルプロセッサーの内蔵 GPU でも、あるか、うまくみたいなのもちらっと見たんだけど、結構めんどくさそうな雰囲気を感じたので。
なるほど。え、それは、え、南さんはそれを、その、先週話してた新しいパソコンでやってるんですよね。
あ、そうです、そうです。
それ画像を書き出して SCP でまた撮ってくるってことするんですか？
いや、僕が動かしていったのは、Ryzen の内蔵 GPU ですね。
あ、で、その、ディスプレイがないパソコンで画像を書き出した後。
あ、いや、もうディスプレイつないで。
あ、そうなんですね。そうですよね。そうですね。
そうそうそうそう。
そういう生成物どうするかって話が、なんか、そういう、なんか、SSH に入るパソコンだと、どうしようかなって悩むなって。
そう、プログラムがそもそも SSH した状態だと、なんか途中で失敗して止まるようになっていて、なんかグラフィックスモードがあるんだみたいな選べせる。ディスプレイつないで、そっちから実行しないと。
ああ、やっぱそういうのがあるのか。
ダメですね。そうなんですよ。
なるほど。ああ。なるほど。あれ？
というのは。
なんか、
ちょっとやっ
なんか前提条件のところにグラフィックカード&ドライバーコンパチブルウィズバルカって書いてあって、そこに Apple Silicon って普通に書いてありますね。
本当に、じゃあできるのかもしれない。すごい。
ってことなんだろうな。ちょっと、わかんないけど。
できるってことですね。
できるってことですかね。いや、すごい、素晴らしいですね。はい、バルカ。まあ、レイトレーシングもなんか、やる前はめちゃめちゃ難しいもんだと思ってみたら、で、実装してみたら、あ、こんだけかみたいな気持ちになったので、ちょっとバルカ今すごく怖い気持ちになってますけど、まあ、やってみたら意外と気持ちが分かっているかもしれない。
いや、いいです。はい、でも本当に僕、三角形しか書いてないので、何度も繰り返しますから、何も偉そうに言えないんですけど。
じゃあ、もうちょっと、より分かったら、来週あたりに詳しく教えてください。
はい。
ではですね、その、光関係などなんですけど、光関係の話が一個あって。
光関係？
レイキャストって知ってます？
知らないです。
レイキャストって、アルフレッドわかりますか？スポットライトの
中で。アルフレッドはわかります。
使ってます？
はい、アルフレッド最近使ってないです。
なるほど。
昔は使ってました。
レイキャストっていうアルフレッドのオルタナティブみたいなものがありまして、なんか 2年前か3年前ぐらいから、開発されているものらしいんですけど、なんか日本でちょうど最近ちょっと、ブログがバズって有名になり始めているアルフレッド的なやつなんですけど、でも完全に有名になりきってないくて、レイキャストっていう名前だから、レイキャストで検索すると、なんか、レンダリングする方法みたいな機種が出てくるんですよね。ユニティでレイキャスト使う方法みたいな、みたいなのが出てくるっていうやつなんですけど、これちょっと素晴らしいんですよね。スポットライトからアルフレッドへのジャンプがアルフレッドからレイキャストに回るって感じがしてて、何がいいかっていうと、一番実はいい機能が、起動した瞬間にカレンダーと連携しておけば、起動した瞬間に次始まるミーティングにフォーカスが当たってるんですよね。で、そこでエンターを押すと、そのミーティングのビデオコールの URL に勝手に飛んでくれるんですよね。なんで、このミーティングがあるなと思った時に、その、ホットキーで、レイキャストを出して、エンターさえ押したらミーティングに入れるっていう、そういう良さげな機能がある アルフレッドっぽいやつです。
なるほど。試してるんですね。
で
です
ね、これ試してて、で特にいいのが、その開発者のことをすごく想定している。まあ、その開発者に使ってほしいっていう感じなんですよね。で、というのがどこに現れてるかっていうと、いろんな機能があって、そのさっき言ったそのカレンダーと連携機能とか、あとはその MacOS のリマインダーとかノートとかの連携機能ってあるんですけど、GitHub の拡張機能ってのがめちゃめちゃ、きれいに作られてて、その自分が作った一周の一覧を出すって言って、一覧がバッと出てくるとか、で、その一周の中身読んでいくとか、そこでアサイニー変えたり、ラベルを変えたりとかできて、もうなんか GitHub のアプリじゃんって感じになってるんですよね。アルフレッドみたいなやつなのに、そこで起動した中で、その、あの方向機で上行ったり下行ったりしたりとか、なんかちょっとホットキーでなんか操作したりとかっていうことで、まあ、GitHub のアプリがマウス使わずにグリグリいじれるみたいな感じの拡張が入ってて、これめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。
おお。
あと、こいつが面白いのが、この拡張を自分で書けるんですけど、この拡張を書く方法はリアクトなんですよね。
へぇ。
そのリアクトの API が提供されていて、まあ、自分でそのこういったもののリストを表示したいみたいなことを思ったら、そのリストっていう、そのレイキャストの GitHub で公開されている、API を取ってきて、そのリストの中にリストアイテムっていうのをガンガンガンガンガンって並べて、テキストはこれにしてくださいって言ったら、もう それだけで全部その自分の表示したものが出るんですよね。
まあ、GitHub API って、なんかどっかの時点で確か GraphQL で提供するみたいなことを始めたと思っているんだけど、
ね、
あれ違ったっけ？ですよね。
あ、
だからそれを使ってるみたいな感じなんですかね。
おそらくそうですね。ちょっとだけコード、エクステンションのコードを見たら GraphQL をインポートしてる場所があったので、後ろ側では GraphQL の API をボコボコ叩いてるんだと思います。
で、なんかまあ、ドキュメントとかで、どの、なんだろう、そのデータタイプで、どういう構造で返すとか書いてあるか、まあ、それに合うものを使いたいなと思ったら、それを指定して書いたら、まあ、あとは、なんか表示は好きにできてみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、例えば GitHub の情報が取ってくるのであればそうですし、で、僕だと今、トゥードリストでオムニフォーカスっていうのを使ってるんですけど、オムニフォーカスの拡張がなかったので、今、オムニフォーカスの拡張書いてて、それで、トゥードゥーリストが、このレイキャスト起動したら見れるっていう風な拡張機能を今作ってます。これもリアクトでポコポコ書いていくだけなんで、本当に普通にリアクトなんですよね。なんか、ユーズステートってして、そこにポコポコなんか入れていけば表示できて、みたいな。あと、ナビゲーションとかもすごい簡単に書けて、ここのボタンを押したら、この詳細画面に行くみたいなものを、プッシュって関数があるんですけど、そのプッシュに新しいコンポーネントを渡したら、勝手にそっちに移行してくれて、みたいな。っていうんで、これちょっとなかなか口で説明するの難しいんですけど、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。なんで、これはおすすめです。
確かに。なんか、その専用の構文とか用意されて覚えるよりは、まあ、リアクトでっていう方が、
そうなんですよね。
楽っちゃ楽そうですね。
なんか本当に覚えることが、そのリストを表示したときには、このリストってやつをインポートして、それで囲ってねみたいなことだけ覚えてれば、あとは普通のリアクトさえ分かればいいんで、うん、いや気持ちいいですね。なんかこれは、流行る気がすると思って、
うん、
今のうちに拡張頑張って作ってます。
それはあれなんですか、他の人にも使えるような形とかそういうの、
なんかストアがあってそこにアップロードできるんですよね、まだちょっと
すごいやる気があります。
ミニマルな機能しか実装しないんで、もうちょっとできたら出そうと思ってるんですけど、
すごい。
でなんかそう。というのも僕が作ってる、僕が使ってるトゥードリストオムニフォーカスって言うんですけど、別に API がないんですよね。うん、なんで、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんで、こいつからデータ引っこ抜こうと思ったら、Apple Script って書くんですよ。で、Apple Script がめちゃめちゃよくわからなくて、で最近は Apple Script とか JavaScript 書けるようになったんですけど、なんか普通の JavaScript と違うんですよね。
ほう。
多分内側で JavaScript を Apple Script にコンパイルして動かしてるんじゃないかなって思ってるんですけど、これは、マジで一応今調べてないゲスなんですけど、というのもなんか不可解な、さっきちょうど開発してて不可解な現象に陥って、空のオブジェクトを、その JavaScript でなんかオムニフォーカスのデータくださいって Apple Script にの、処理権を渡すと、いろいろ返ってくるんですけど、そこで、タスクっていう概念があって、さタスクくださいって言うと、空のオブジェクトが返ってくるんですよね。
うん、
で JSON Stringify とかしても空このオブジェクトが返ってきて、で、ただ、そいつに .id って、プロパティ読んであげたら、ID が返ってくるんですよね。で、それは、なんか、何が起こってるんだろうと、ちょっと思ってて。だから、僕の予想では、なんか、その JavaScript のレイヤーで、そういうオブジェクトっていうものを、JavaScript の処理系がいじってるんじゃなくて、何か、いつもとは違うことが行われているのかなっていうことを予想した30分前みたいな感じですね。ちょっとよくわかんないですけど、ね。
その JavaScript をそもそも評価して動かしているのが何なのかっていうところが気になりますね。
そうなんですよね。Apple Script を処理するなんかコマンドがあって、そいつに JavaScript を渡すとなんか返ってくるっていうだけなんで、なんか内側がどうなってるかよくわかんないですよね。なんでちょっとそれが、
そこの実装を調べてみるのが気になりますね。
週末の自由研究です。
週末の自由研究。いいです。
っていうんで、まあ、レイキャストおすすめなので、ぜひ使ってみてください。
いいですね。
アルフレッドと違うところで言うと、アルフレッドにもなんかそういうアプリっぽいのあるんですよね。なんか iTunes って打ったら iTunes のアプリっぽいのがアルフレッドの内側で起動して、なんかボリューム変えたり、次のトラック見たり行ったりできるんですけど、
なんかそういうプラグイン機構みたいなのがすごいあるっていうのがかなり
発動
されてた記憶はありますね。その僕の昔使ってた時。
そう、あって、ただ、なんかどこが違うのか僕もよくわからないんですけど、なんかアルフレッドのそういう内側のアプリっぽいとかプラグインっぽいやつって今自分がどのステートにいるかよく分かんなくなるんですよね。そのまず起動した瞬間のメインのところから1段階その入り込んだ中のもう1段階入ったところっていうなんか2階層降りた場所みたいな感じなのっていう場所にいるのか、まあ、何階層にいるかよく分かんないんですよね。でレイキャストはなんかそこはめちゃめちゃなんか分かりやすいんですよ。今何階層目にいるよみたいなのが伝わる感じというか、何なんだろうな。でもなんかすごいメンタルモデルに合うんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、というわけで。まあこれもちょっと使ってみないと何言ってるか分かんないんですけど。
じゃあ、ぜひ皆さんにも使っていただいて、体験していただいてっていう感じですかね。
これ南さんが使う雰囲気が全くないので、ちょっといろんな人の
感想を待ちしております。そうですね。なんかですね。皆さんに試していただいて。
皆さん、まあ、使ってみてください。南さんは興味がないことには興味がないので。はい。そんなとこかな。まあ、ちょっと時間来てるし。まあ、こんなもんですかね。はい。第94回、ポッドエンジニアでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ポチッと。